神の家ベテルに登ろうというこの説教台を持って今日皆様と共に神の御言葉からですね恵みをいただきたいとそう思います。まず聖書創世記35章1から5節の御言葉を共に読んでみたいと思います。創世記35章1節から5節、私は口語訳の聖書を持っていますので口語訳の方で読んでみたいと思います。時に神はヤコブに言われた。あなたは立ってベテルに登りそこに住んで、あなたが先に兄エサウの顔を避けて逃れるとき、あなたに現れた神に祭壇を作りなさい。ヤコブはその家族及び共にいるすべての者に言った。あなた方のうちにある異なる神々を捨て、身を清めて着物を着替えなさい。我々は立ってベテルに登り、そのところで私の苦難の日に私に答え、かつ私の行く道で共におられた神に祭壇を作ろう。そこで彼らは持っている異なる神々と耳につけている耳輪をことごとくヤコブに与えたので、ヤコブはこれをシケモのほとりにある天秤の木の下に埋めた。そして彼らは出で立ちたが、大いなる恐れが周囲の町々に起こったので、ヤコブの子らの後を追うものはなかった。アーメン。聖書創世記にはですね、1章から50章までありますけども、25章から50章まで、正確に言えばですね、49章まで、このヤコブに関する記事が書かれています。約、半分、創世記の半分ぐらいですね、このヤコブの話で埋め尽くされているのであります。ですから、このことからですね、見ますと、ヤコブの話というものはですね、とてもヤコブはとても重要な人物であることを我々は知ることができるのではないでしょうか。アブラハム、そしてイサク、ヤコブ、ヨセフという話が、創世記に書かれていますけれども、この4人の中でですね、この4名の中で一番苦労の多かった人を選ぼうとしたら、皆さんは誰を選ぶでしょうか。アブラハム、イサクですね、ヤコブ、ヨセフ、それぞれ苦労の多い人生を送られましたけれども、このヤコブはですね、非常に人並みに、何ですかね、もっと苦労の多かった人生を送られたのではないかとそう思うんですよね。今日はヤコブのその人生ですね、一部分というところを少し覗き見てみたいとそう思います。創世記47章9節のところをまず見ていきますと、130歳の時にヤコブがパラオのエジプトの王パラオの前に立ちますね。立ってから彼が口にした言葉がありますね。パラオは、あなたは今おいくつですかという話をした時に、ヤコブはですね、私の旅路の年月は130年です。私の祝いの日はわずかで不幸せで、私の先祖たちの祝いの日と旅路の日には及びませんという答えをするわけです。で、彼が口にした言葉の中にですね、不幸せという言葉がありますね。自分は幸せではなかったということであります。それぐらいですね、ヤコブは非常に、苦労の多い、またその人生を送られたということを、知ることができます。今日私たちが触れていきたいその言葉はですね、創世記の35章、先ほど拝読いたしましたところでありますけれども、この創世記35章のその神の言葉というものを理解するためには、その前の章、 34章のところをですね、まず理解していく必要があると思いますね。創世記34章にはどのようなことが書かれていますか？皆様が持っておられます聖書をですね、開いてみますときに、創世記34章、古語訳ではですね、シケムでの恥ずべき事件と書かれていますが、これはヤコブとレアの間で生まれた、娘ディナという娘がですね、受ける恥ずべきそのことについて書かれていますね。でヤコブには多くの子供がいましたけども、唯一にですね書いてあるこの娘さんの名前はディナであります。しかしこのディナに関する記事はですね、そんなに喜ばしい記事ではないんですね。このディナーさんはですね、おそらく14歳15歳頃だと思います。ヤコブとレアの間で生まれた、6番目ですね、男の子を生まれましたけども、その次に生まれた女の人でありますので、おそらくですね、14、15歳だと推測できます。このディナーさんはですね、非常に、明るい人かもしれませんし、遊びが好きだったかもしれませんし、あるいはイスラエルの以外のですね、その神様を信じていない町に行って、また遊ぶことが好きだったようですね。そのシケムというところに行ってですね、カナン人の部族の一つなんですけども、そのところに行って、その方々、神を信じていないその娘たちと共に遊ぶことが好きだったようであります。その時に、事件が起こるわけでありますけども、その事件というものはですね、聖書にはですね、皆さん読んでみましたら分かりますように、非常に、不幸なそのような経験をします。このことからですね、このディナのお兄さん2人、シメオンとレビでありますが、この2人がですね、そのシケム人の人々を騙して割礼を受けさせ、そして割礼を受けて苦しんでいる時に剣を持っていてですね、みんなを殺してしまう、これ悲惨な事件があったわけですね。このようなことがあって、ヤコブは非常に恐れ、そして苦しみ、将来に起こることについて悩むのであります。それが創世記の34章30節に書かれています。そこでヤコブはシメオンとレビットに言った。あなた方は私をこの地の住民カナン人とペリシテ人に忌み嫌わせ、私に迷惑をかけた。私は人数が少ないから、彼らが集まって私を攻め撃つならば、私も家族も滅ぼされるであろう。シメオンとレビ、この二人はですね、剣を持って地の復讐をしたわけですね。そのことがいかにですね、その当時カナンの部族に知れ渡ったのか、そしてそれから起こるその地の復讐というものはですね、いかに恐ろしいものかということをヤコブはよく知っていたわけであります。それでヤコブは苦しみ悩みですね、どうすればいいのか、せっかく住みやすい場所を見つけてですね、住んでいるのに自分の子供たちによる殺戮行為がありまして、まだですね、この場所を離れなくならないし、離れたとしてもそのカナンの部族に追われて、また攻められてですね、また地の復讐を受けるかもしれないという、大変命に関わる不安恐れを感じていました。創世記35章一節を読んでみたいと思いますが、時に神はヤコブに言われた。 あなたは立ってベテルに登り、そこに住んで、あなたが先に兄エサウの顔を避けて逃れるとき、あなたに現れた神に祭壇を作りなさい。この神様からの言葉というものはですね、ヤコブが将来に起こるべきその実験、悲しいこと、辛いこと、そして、地の復讐によってですね、自分も自分の家族もみんな殺されるかもしれないような、その危機の中で苦しんでいた時に神様から与えられた言葉です。おそらくヤコブはですね、この問題をもう自分自身の力では、自分自身の知恵では解決できないということを分かったんですね。そして苦しみながら、おそらくですね、彼は神様に祈りを捧げたのではないかと、そう思います。ちょうどその時に神様はですね、タイミングよく神様はヤコブに現れて、そして言われます。あなたは立ってベテルに登りなさい、そしてそこに住みなさい、そして祭壇を築きなさい、という言葉であります。なぜベテルなんでしょうか。皆様にお聞きいたします。なぜ神様はヤコブにベテルという特定の場所をおっしゃったんでしょうか。なぜベテルなのかということをですね、私たちは知る必要があります。今日の説教題は何でしょうか。神の家ベテルへ登ろう。ベテルという意味はですね、神の家という意味であります。創世記28章10節から17節を少し開いてみたいと思います。創世記28章10節から17節であります。まあ、時間の関係上ですね、全部は読みませんけども、ここを見ますと、まあ、大体ですね、皆さんこの聖書の内容を皆さんしておられると思います。ヤコブがお兄さんの兄ですね、エサウとこのお父さんのイサクを騙し取って神の祝福を受けました。それからですね、ヤコブはこれ以上お兄さんがいる家にですね、一緒に住むことはできなかったわけですね。そしてその家から離れて行くわけです。ラバンおじさんのところへ向かって行くわけですけども、その最初に迎えたその晩、一つの石を取ってですね、枕にして寝るんですね。まあ野宿するわけでありますけども、その夢の中でヤコブは神に出会うわけです。地から天につながっている大きな柱を見ました。その柱を通してですね、通って天使が、御使いたちが降りたり登ったりすることを見たわけです。思わぬその出来事でありましたね。そして神様からのその約束の言葉がですね、与えられました。その約束の言葉というものは、私はあなたと共に行って必ずあなたをこの場所へ連れ戻すという言葉でありました。目を覚ましたこのヤコブはですね、自分が枕にしていたこの石を持って、そこに祭壇を築いて神を礼拝するのであります。まさにこの場所は神の家だ、天の門だと彼は話します。もともとその場所はですね、名前はルズという名前でありましたけども、ヤコブが夢の中でイエス様、神様に出会った はしごを見てですね、神様からの祝福の約束をいただいた、そのことからベテルという名前をつけました。ですからこのベテルという場所はどんな場所かというと、ヤコブが罪を犯して不安や恐れの中で石を枕にして野宿した時の時に初めてヤコブに現れた、神様が現れた場所であるわけです。ヤコブが初めて神様に出会った場所がベテルです。そして神様から祝福の約束をいただいた場所でもありますし、ベテルはですね、ヤコブが神の御名を呼んで初めて祭壇を築いて礼拝を捧げた場所でもあるわけです。信仰の原点と言えると思うんですよね。ヤコブにとってベテルというところはですね、信仰の原点であります。シメオンとレビが地の殺戮をですね、行った時に神様はヤコブに、さあ ベテルに登りなさいと話をしました。そのベテルは神様に出会った場所であって、神様から最初祝福の言葉が当てられている場所でありました。皆さん、黙示録ですね、2章を読んでいきますと、7つの教会に送られるキリストの手紙が書かれています。7つの教会の初めの教会は何の教会でしょうか。エペソにある教会ですね。このエペソにある教会の問題点は何だったんでしょうか。初めの愛から離れたというこの問題でありました。このメッセージというものはですね、今我々にも当てはまるメッセージではないんだろうかと、そう思います。私たちが初めて神様に出会った時のことをですね、私たちは今忘れているかもしれません。過去のことを振り返ってみますと、非常に苦しかった時期がありましたね。悩んだ時期があったと思います。自分の力ではどうしようもできない、その時に神様の恵みによって私たちはイエス様に出会いました。イエス様によって拾われ、イエス様によって救われました。その時はよく祈りました。よく御言葉を開いて読みましたと思います。その時の私たちの心は燃えていました。熱く燃えて教会へ行くのが楽しみでありました。第7日目の安息日に教会へ行くのが楽しくてですね、安息日の午後になりましたら、また青年たちが集まっていろんな楽しいことをやったはずであります。しかし今はいかがでしょうか。熱く燃えていたその心が冷めてはいないでしょうか。私たちは信仰の原点に戻る必要があります。ヤコブが自分の子供たちによるその危機にですね、直面した時に神様はヤコブにベテルに登りなさいとおっしゃいました。この言葉は神様がただヤコブに話された言葉ではなくて、今皆様一人一人に同じくおっしゃる、語られる言葉ではないかと思います。信仰の原点に立ち帰りなさいと、今御言葉を持って神様は皆様一人一人におっしゃっています。瞑想の言葉を読んでみたいと思います。ヤコブが苦しみに沈んでいた時に、主はベテルに向かって南へ進むように彼にお命じになった。ヤコブはこの場所のことを考えると、 天使の幻と神の憐れみの約束だけではなくて、自分がそこで主を自分の神にすると誓ったことも思い出した。ベテルはヤコブにとって特別な場所でありました。普通の場所ではなかったんです。ベテルはヤコブにとっては特別だ。彼の人生を変えてしまった。神様に出会い、そこで初めて神様の皆を呼んで祭壇を築いた場所であったわけです。そしてそこで主を自分の神とする誓いを立てました。皆様はいつイエス・キリストを自分の救い主として受け入れることを決めたんでしょうか。どんな時に皆様の人生を神様に捧げると決心なさったでしょうか。そのことをですね、今日もう一度思い出してほしいと思います。神様は苦しんでいる時に、悩んでいた時に、ヤコブにベテルに登りなさい、そこに住みなさい、そして祭壇を築きなさいとおっしゃいました。このような神様の言葉をヤコブはどのように受け止めていたんでしょうか。神様が語られるこの言葉を皆様はどのように受け止めますか。ただ単に神様がヤコブに語られた言葉ではなくて、神様はこの御言葉を持って皆様一人一人に語りかけておられます。神の家ベテルに行きなさい、そしてそこで私を覚えて祭壇を築きなさい。35章2節をですね、読んでみたいと思います。ヤコブはその家族及び共にいるすべての者に言った。あなた方のうちにある異なる神々を捨て、身を清めて着物を着替えなさい。神様から言われたヤコブはですね、そのままいたんでしょうか。友人が持っていた神々、偶像なるものをそのまま抱えて、さあみんな行きましょうと言ったんでしょうか。着替える必要はありません、このまま行きましょうとヤコブは言ったんでしょうか。いいえ、違います。ヤコブは自分の家族のものに、そこに自分の家族に仕えているそのしもべたちにですね、語りました。偶像を捨てなさい、そして身を清めて着物を着替えなさい。この問題は今私たちにとっても必要なことであります。我々の教会に最も必要なことではないでしょうか。改革です。聖書創世記読んでみますと、皆さんヤコブがですね、家族のみんなを連れて、ラバン、おじさんの家、ラバンの家から出るときに、ヤコブの知らないところで、ラケルが何かを盗んできましたね。何を盗んできました？ラバンが家に帰ってきましたら、いつもあるはずのものがないわけです。テラピムという家の神ですよね。ないわけです。朝晩、そのテラピムの前でラバンはですね、礼拝を行っていたわけですよ。家を守ってくれる神です。これがないわけです。ラバンは、このテラピムは、このヤコブが盗んだと思ったんですよね。そしてもう最後まで追っかけていくわけです。私の神であるテラピムがなぜ盗んだのか、誰が盗んだのか、強く当たりましたね、ヤコブに。ヤコブはですね、全く知らないから、私盗めませんと。もし誰かが盗んだことが見つかったら、その人を殺してもいいですよって、そこまで言うわけですよ。 誰が盗みました？ヤコブの最愛の妻ラケルが盗んだわけです。もしラケルにそのテラピムというものがですね見つかったらどうなったんでしょうか。ヤコブは天地万物を作られた創造主なる神様を拝んでいました。ヤコブがテラピムにですね向かって礼拝したとは思いません。でもヤコブではなくてそのヤコブの家族は違います。その奥さんとかですねそのそこにいるしもべたちはですね違った神々を持っていたんです。それをヤコブは暗黙のうちに許しました。ヤコブの妻に対する、ね、奥様に対する配慮かもしれませんね。しかしこの時は違いました。ヤコブはですね神々を捨てなさいと言うんです。その神々と中にはですねこのテラピムラケルが盗み出したこのテラピムも入っています。含まれているわけです。私たちがもし我々の心の中から神様よりも大事にしているものがあるのならばそれは偶像です。御言葉を開いて読むことよりも自分の時間をたくさん使っているものがあるならばそれは確かに偶像です。聖書を読む時間よりも連続ドラマですね見て1時間2時間見たらですねそれも偶像になりうるわけです。聖書はたったの5分、聖書読んだらもう睡眠剤だなって、これよく眠れるわこれ聖書。そこまで皆さんね思わないかもしれませんけども、でも好きな映画とか好きなドラマ見たらですねもう眠れないですよね。目は隠して、まあね、大きく開けて見るわけですよ。すごい、いや次はどうなるのかなって、いやちょっと来週が待ちきれないわ。神々を捨てましょう。一切我々が大事にしているそのものをですね捨てようではありませんか。そして神を礼拝しましょう。35章3節の御言葉をですね読んでみたいと思います。我々は立ってベテルに登りそのところで私の苦難の日に私に答えかつ私の行く道で共におられた神に祭壇を作ろう。具体的にヤコブはですねなぜベテルに登らなければいけないのかということについて触れます。ベテルに登る理由はただ一つ、神様に出会うためであります。皆さんこの教会は神の家でありますね。この教会に皆さんが来られた理由は何ですか。いろんな理由があると思います。でもたった一つの理由を言うのであれば御言葉を通してイエス・キリストに出会うためであります。神に会うために私たちはこの教会に来ています。どんな神様でしょうか。ヤコブは言います。35章3節、私の苦難の日に私に答えかつ私の行く道で共におられた神であります。自分が困っていたときに、自分がある問題で苦しんでいたときに、自分に共にいてくださった、その方です。自分を助けてくださる方であります。その神様に出会い、その神様を覚えて、礼拝を捧げるために、ベテルに登ろうと、言いました。一体皆様はどのような神様を信じていますか。 ご利益の神もいますね。私たちはですね、決してご利益の神様を信じるのではありません。普通の方々がですね、神社に行きますね。神社にいてどうします？賽銭箱にお金を入れてですね、祈りますね。いろんな祈りをすると思います。家庭安全、商売繁盛、自分の子供が受験できますように、いい大学に入りますように、仕事が見つかりますように、いい結婚相手が見つかりますように、いくら祈ってもですね、そこの神社の神様は答えてくれないとするならば、皆さん大体どうされますか。ここにいる神様は力がない、私の祈りを聞いてくれない。もっと効き目のいい、もっと祈りを聞いてくれる、あそこの神社に行きましょうと言って行くじゃないですか。自分の祈りを聞いてくれない神はもういらないんだと思うわけです。ご利益を求めてしまう神様にですね、自分の問題を打ち明けて祈っているのに、何年経ってもですね、神様はこの問題を解決してくれない。だから教会を変えよう、神様を変えようと思います。ヤコブは自分を助けてくれた、自分にその苦難の中で、試練の中でもですね、共に行ってくださったその神様を信じていました。ヤコブが創世記35章の時ですね、その苦しいこの危機を今経験しているわけですけども、その時のヤコブの、年は何歳か分かりますか？100歳です。100歳に近い年でありました。私たちは創造主なる神様、贖い主なる神様を拝んでいきたいと思います。どんなことがあっても、どんな試練があったとしても、どんな境遇にですね置かれていたとしても、私たちは創造主なる神様、贖い主なる神様、その神様を信じて、その道からそれることなく、賛美と感謝を持って歩んでいきたいと、そう思います。創世記35章の4節、そこで彼らは持っている異なる神々と耳につけている耳輪をことごとくヤコブに与えたので、ヤコブはこれをシケムのほとりにあるテレビンの木の下に埋めた。自分たちが今まで大事にしていたそのものをですね、全部捨てて離して埋めたんです。信仰は理論ではありません。信仰は行動へ、行いにまでつながらなければ、その信仰は死んでいる信仰であります。頭でする信仰ではありません。必ず信仰は我々の心を変え、我々の生き方を変えてくれます。ライフスタイルを変えるものが信仰であります。ヤコブの手紙でヤコブはですね、厳しく指摘しますね。信仰は我々のライフスタイルを変えるものであります。ヤコブの話を聞いて、彼らはですね、家族のみんなは神々、偶像を捨てて、自分の耳はこれまでですね、捨てたんです。なぜ彼らはここに耳輪をしていたんで、イヤリングをしていたんでしょうか。もしかしたら、お守りかもしれませんね。これをやることによって、私を守ってくれることとして、先ほどテラピムという話をしましたけども、大きさはですね、小さなものからですね、等身大のものまであるようです。 あったようです。ですから簡単に携帯用のテラピーもありました。ですからラケルがですねうまくそれを隠したわけです。そんな大きなものではなかったんですよね。それは家を守ってくれる、そして自分を守ってくれるものとして拝んでいたわけです。日本にはですねよくお守りってありますよね。どこか行くときにこれ持っていけない、これがあなたを守る、守ってあげるとかですねありますね。お守りです。それを捨てなさいとおっしゃってるんですよ。皆様の家に何かそれがありますか？お守りがありますか？それを捨てなさいとおっしゃってるんです。神様に出会うまでに前に我々は神様に出会う会う準備をしなくてはならない、備えをしなくてならないということです。我々が教会に来るときに普段着ている服を着てきます？違いますよね。安息日用の服があるじゃないですか皆さん。佐川先生の話をですね聞いたことはありますけども、佐川先生は安息日用の下着もあると、安息日の靴もあるんだと、安息日の全て安息日はですねもう決まってるわけですよ。一応私もですね安息日の靴があります。今私がこれ、履っているこれは安息日の靴です。これは安息日しか履きません。何かを区別するということはですね大切なことであります。自分自身を性別して神を礼拝することを神様は求めておられます。衣を変えなさい、着替えなさいという言葉もヤコブは言ってますよね。偶像を捨てるだけではなくて衣も変えて着替えて神を礼拝しましょう。今私たちは神の家であるベテル、この教会に来ています。神様に出会うまでに前にですね備えることはとても大切なことでありますね。天皇陛下に呼ばれて、天皇陛下様がですねいつ何時に、ね、東京のあそこに来なさいと言われたら皆さんどうします？どうしますか？今着ているその服で行きますか？行かないでしょう。一番綺麗な服をですね用意してお金払って借りてでもですねそれを着ていくと思います。人間のね、人、天皇陛下、人間じゃないですか。この人に会う時も非常に綺麗なものを着ていくのに、私たちは人間を作られた神様に出会う時に普段着できます？私たちはですね心をもう一度変えていく必要があると思います。モーセが履物を履ったまま聖なる地に立っていましたね。その時神様は何とおっしゃいました？履物を脱ぎなさい、あなたが立っているそのところは聖なる場所であるとおっしゃいました。最後にですねアモス書4章12節のところを読んでみたいと思います。アモス書4章12、13節、神様が御言葉を持って私たちにこのように語られます。それゆえイスラエルよ、私はこのようにあなたに行う、私はこれを行うゆえイスラエルよ、あなたの神に会う備えをせよ。見よ、彼は山を作り風を創造し、人にその思いのいかなるかを示し、また明け物を帰って暗闇となし、地の高いところを踏まれる者、その名を万軍の主、神主という。我々が今礼拝しているこの神様はですね我々に命を与えてくださった神であります。私をその罪からあがなって救ってくださいました神様であります。 天地万物の創造主なる神様を私たちは今拝しているのであります。神様に会う前に私たちは主に会う、神様に会う備えをする必要があるのではないでしょうか。もうすぐ私たちはイエス様の再臨を迎えます。このイエス様の再臨というものはですね、ただ理論的なものではなくて実際に起こるものでありますね。これを信じていらっしゃいますか？信じていらっしゃる方、手を挙げてくださいませんか？イエス様の再臨を私は信じるし、そして、私はそのイエス様の再臨を迎えたいと思う人、ありがとうございます。そうならば、私はですね、私たちはイエス様の再臨を迎える備えをしなければいけません。準備をしなければなりません。今のままでではありません。よくですね、今のままでいいですよということを皆さんね、そのメッセージを聞きたいというかもしれませんけども、備えっていうものは必要であります。その備えは偶像を捨てること、心を入れ替えて神様を礼拝することでありますね。これは毎日毎日私たちはこれをしなければならないのであります。最後に、最後のですね、御言葉でありますが、これは、各時代の大僧と下巻、一番最後の書にですね、チャプターに書かれているものであります。ただ一つの印というところをですね、みんなで読んでみたいと思います。思い達せるものがただ一つある。我々の救い主は永遠に十字架の傷跡をとどめられるのである。主の傷ついた御頭に、その脇腹に、その手と足に罪の残酷な仕業の唯一の跡がある。救い主の屈辱の印こそは救い主の最古の栄誉であり、カルバリの傷跡は永遠にわたって主への賛美を示し、主の力を宣言する。アメン。私たちがこの地上で受けられた傷は全てなくなります。体の傷、心の傷は全てなくなります。イエス様が再臨されましたら一瞬にして変えられて天国へ行きますね。思い出のいい傷もあるでしょう。でもその傷さえもなくなります。いや、私はこの傷が誇りだわと思っているその傷もなくなります。でもただ一つ残っている傷があります。それはイエス・キリストが持っておられる傷であります。手と足、脇腹のその傷はなくなりません。永遠になくなりません。私たちは永遠にですね、住みながらイエス様の、キリストが受けられたその傷を見ます、見続けます。それによっていかに私たちが救われたのかということを知ることができます。キリストは私たちの救いのためにご自分の高いその血の代価を払ってくださいました。天には皆様の住まいがあります。イエスキリストは皆様のための住まいを用意して待っておられます。そしてイエス様が来られて皆様を連れて天国へ連れて行きますね。そこに住まわしてくださいます。それはイエス様の血潮が流されて初めてそれが可能になってきました。皆様に訴えます。イエス様の十字架の恵みをいただきながら感謝と賛美を持って歩みたい人はですね、手を挙げてくださいませんか。それ自分の生涯を、自分の人生をイエス様に捧げたいと思う人は手を挙げてくださいませんか。そのまま今祈りますね。はい、そのまま祈ります。神様、自分の生涯をイエスキリストに捧げたいと思って手を挙げておられる方々が今います。その手を挙げてくださった一人一人を神様覚えてください。 手を挙げていませんけども、心の中で手を挙げていらっしゃる方も、神様覚えてください。神様どうかこの信仰を持って、どんなことがあっても、どんな危機があっても、どんな恐れ不安があったとしても、神様を信じる信仰を持って歩むことができるように、私たちを祝福してください。神の家ベテルに登ろうと、イエス様は御言葉を持って私たちに語っています。神に会う備えをするように、神様助けてください。今手を挙げてくださいます、一人一人神様を覚えてくださいまして、限りない恵みと祝福をお与えくださいますように、イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。